絵の中の女。これは俺の知人が体験した話。彼と最初に出会った時、彼は自分のことを画家だと言った。美術系の大学を卒業しても、そのほとんどが生活のために芸術を生業とするのを諦め、全く別の道へと進んだらしいが、彼は画家として生きることを選んだ。毎日キャンバスに向かい筆を持たない日はない。そして個展を開いたりしながら、自分の絵が評価され購入してもらえる時が最高らしいのだが、実際に彼の生活の糧となっているのは、彼が描いた絵の代金ではなく、あくまでバイトとしてやっている絵画教室の講師としての給料なのだという。つまり、絵というのはかなり著名な作家にでもならない限りはそうそう売れるものではないらしい。確かに彼が自分で描いた絵につけている値段を聞くと、さすがにそれだけのお金を払ってまで絵画を購入する人などなかなかいないのも納得してしまう。しかし彼はあくまで画家であり続けることにこだわる。毎日朝起きてから寝るまでの間、バイトや食事の時間を除くと、そのほとんどの時間を自室で絵を描くことに費やしている。そんな彼がある時、俺にこう打ち明けた。最近絵を描くということが怖くて仕方ないんだ。彼はまるで何かに怯えているような目で俺にそう話した。だから俺は一体何があったのかと聞いた。そしてこれから書く話がその理由というものになる。彼が好んで書くのは人物画。しかも女性をモデルにした絵を描くのが昔から好きだったという。その女性の内面が浮かび上がるような絵を描きたいといつも思っているのだという。だからこれまでに本当に多くの女性をモデルにした絵を描いてきた。もちろんプロやセミプロのモデルを雇い絵を描くこともあったらしいが、もともと経済的に余裕がなかった彼にとって、その時々に付き合っている彼女をモデルにして絵を描くことが多かった。そしてその歴代の彼女たちの中に、とても美しくモデルとしても一級品と呼べる女性と付き合っていた時期があった。何でもその女性をモデルにして絵を描き始めると、まるで自分の技量が上がったかのように筆が進んだ。そしてそれを裏付けるように、その女性を描いた一枚の絵はいくつものコンクールで輝かしい評価を受け、たくさんの賞も受賞したのだという。その絵の評価がきっかけとなり、彼は画家として生きる道を選んだと言っても過言ではないと言った。だから彼はどれだけ望まれても、その絵だけは絶対に手放すことはしなかったという。ずっとそばに置いておきたい、そんな大切な絵だったという。しかしある時期、経済的に困窮していた彼は生活のためにその絵を売ってしまう。かなりの高額な代金を提示され、やむなくその絵を手放した。彼はその後ずっと後悔し続けることになった。しかし1年も経たないうちに、その絵の買い主から連絡が入る。お金はいらないから、買い取った絵を引き取ってほしい、そんな申し出の電話だったという。彼は2つ返事でその申し出を受け入れて、その絵を引き取ることにした。そしてその絵を引き取る際、 その理由を聞かされた。それは、その絵を所有してからずっと悪いことばかりが起こる。身内に不幸が続き、すべてがうまくいかなくなった。最近では、夜寝ていると、ひそひそと話し声が聞こえるようになったのだと聞かされた。そんなバカな。彼はそう思った。実際その絵が彼の手元にあった時には、何も不思議なことや不幸など起こったことはなかったのだから。だから彼は何も心配などせずにその絵を引き取った。ところがその絵を引き取ると、すぐにおかしな夢を見るようになった。夢の中で彼は相変わらず絵を描いていた。しかしいつもよりも筆が進み、まるで当時に戻れたかのようだった。そこで彼は初めて気づいた。自分があの当時の彼女をモデルにして絵を描いているのだということ。自分がその頃に戻って若返っているのではなく、現在の自分が当時の彼女をモデルにして絵を描いている。それはとても不思議な感覚だった。しかしまるで前世紀に戻ったかのような筆の進み具合に彼はとても嬉しい気持ちになったという。そしていつも彼はそんな幸せな気持ちの中で夢から目覚めた。そんな日が何日か続いた頃、彼は当時の彼女にもう一度連絡を取りたくなったという。そこで彼は手を尽くして当時の彼女の連絡先を探したが、手がかりさえつかめない。いや、それどころか、当時の友人たちに聞いても、そんな彼女なんて知らないけど、という返事しか返ってこなかった。それでも彼は必死に彼女の行方を追った。そしてふと不思議なことに気がついたという。それは、夢の中でその彼女をモデルにして絵を描いているのだが、確かに自分は正面からの構図で絵を描いていた。しかし夢の中の彼女はいつも彼に背中を向けていた。だとしたら、自分はどうやって彼女の顔を描いているのだろう。それが自分でも不思議だったという。だから彼はある日の夢の中で彼女にこう言った。こっちを向いてくれないか。すると彼女は、そっちを向いてもいいの?と聞いてきたという。不思議なことを聞いてくるものだと思いながらも彼は彼女に、ああ、もちろん。早くこっちを向いてくれよ。と返したという。そしてその日以来、彼女は毎晩少しずつ彼の方へと体を向けてくるようになった。どうして一気にこちらを向かないのか。彼にはそれが不思議だったという。しかし、その不思議はやがて恐怖へと変わっていく。毎晩少しずつこちらを向いてくる彼女は、一週間もするとその横顔がはっきりと見えるようになったのだという。そこで彼は愕然としてしまう。その横顔は明らかに彼の知らない女の横顔だった。いや、正確に言えば、とても人間の女とは思えない横顔。髪は抜け落ち、頬はこけてガリガリな顔で、顎が異様に前方へと飛び出していた。そして顔と体の大きさのバランスが明らかに異様だった。 彼はその顔を見た時から恐怖に駆られるようになったが、それでも毎晩その夢の女は彼の前に現れた。そしてもうほとんどその女の顔が見えるほど正面の向きに近くなった時、彼はその女がうすら笑いを浮かべているのが分かり、その恐怖はより強くなった。そして彼はもしかしたら女の顔が完全にこちらを向いた時、自分が死んでしまうのではないかという確信めいたものを感じるようになる。さすがに耐えきれなくなった彼は、きっとあの絵を破るか燃やすかすれば自分の命は助かる気がしたらしく、急いでしまってあったその絵を取り出し、すぐに燃やしてしまおうとした。しかし彼はその場で固まってしまった。その絵には当時の彼女の顔が描かれているはずだった。しかしそこには紛れもない夢の中に出てくるあの女の顔がはっきりと描かれていた。彼は結局その絵を処分することはかなわず、そのまま俺を通じて富山の住職の寺へと持ち込まれた。それから怪異は起こっていない。しかし彼はそれから何度か衝動的に自殺を図るようになってしまった。彼は最後にこう言っていた。あの絵のモデルになってくれた彼女は、連絡がつかないばかりか、生きていたという証すらどこにも残っていないんだ。だから彼女が本当に実在していたのかも、今の自分にはわからなくなってしまった。そしてもしも彼女が実在していなかったのだとしたら、自分は一体誰をモデルにしてあの絵を描き上げたのだろうかと。それを聞いて俺はこう思った。もしかしたら彼はその当時、その絵を描き上げた時からその女に見入られてしまったのではないかと。だとしたら彼はあとどれくらい生きられるのだろうか。以上、絵の中の女という題名の話でございました。